問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大田さん、築地入船、他各社の提供でお送りします。
ある日、職業俳優蔵之介さんは気がついた。
あ、大田さんが新しくなってる。生薬の良さはそのままで、胃酸を中和する力と消化力がアップ。
第二類医薬品、飲みすぎ胸焼けに。
大田さん、ありがとう。いい薬です。
築地船戸の味。
神田伯山です。江戸の粋、老舗の味わい、あったかおでんも築地入船。
築地船戸の味。
神田伯山でございます。江戸の粋を今に伝える築地入船の伊達巻。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、徳川天一坊という一席約30分かける20話の話を6日連続で聞いていただく回をやりました。前夜祭も含め、同じホール、同じ時間、同じお客、同じ演者の修行のような特殊な会なんですが、今回は本業の話をがっつり喋りますんで、笑いはゼロです。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の佐藤健さんです。もう重藤がカニ光線乗ってる時間が長いんだよ。2週にわたって乗ってるから、あいつもうロシアに打破されてんじゃねえかって今のタイミングで。まあそういうことで、ちょっとね、本業の話もね、久方ぶりにさせていただこうと思うんですけど、まあこの伯山っていうのが、一応私6代目を継いだんですけど、初代の伯山っていうのが、徳川天一坊めちゃくちゃ得意だったんですよ。伯山は天一坊で蔵を建てつって、またそんだけ18番で年中やってたから、蔵が建つぐらいのお金持ちに初代がなってて、まあ初代が売り物にしてたってことで、だから初代がやるから、こうなんか代々の伯山は持ってなきゃみたいな感じなの。で、イメージで言うと、もっとこうちょっと偏差値下げて言うと、だドラえもんを襲名した時にタケコプターとどこでもドア出せなきゃダメじゃんってことなの。で、俺はずっと今の今までずっとタケコプターもどこでもドアも出せないから、いつも石ころ帽子でごまかしてたんですよ。かぶると石ころみたいに誰も相手にされなくなるっていう、あれしか出せない伯山なんだよ。ドラえもんって空を飛びたいよ。じゃあ石ころ帽子ねっていう。今日ちょっとタケコプター切れてるからって。どこでもドアでいろんなとこに行きたいんだっていう。ごめん、石ころ帽子しか、石ころ帽子しかないっていう。まあそういう感じだったんでさ、うちのさ、一門のさ、皇帝のさ、もう70超えてる愛山先生って人いるんだよ。5年前に伯山着いた時いいかっつって。伯山っていう名前は名義変更じゃないからなって。襲名だからな。それを忘れないようにっていう。つまり、代々の伯山が持っているネタとかを当然お前もこれから持たなきゃいけないから、名前変更だけでは許されないんだよっていう、その今までの芸も継いでいかなきゃいけない。だから、今はお前は仮面みたいなもんなんだと。で、これから、天一坊とか、三代目の伯山先生が得意な次郎長とかを覚えていったら、ようやく仮が取れるんだ、みたいなことを愛山先生が言ってて、5年前に、あ、そうなんだ、と思って。で、最近愛山先生のなんか、講座かなんかで言ってること聞いたらさ、とにかく今の伯山はですね、次郎長とか、天一坊を、うまくできるようにならなければ伯山ではない、みたいな。うまく入っちゃったんだよ。今までできるだけで、うまく、話変わってきたっていう。縦変わりみたいに基準が変わっちゃってさ、男子師匠の気分で昇進が変わるんだから。今日はうつうつとしてるからお前は真打ち昇進なしっていう。えへへっていう。 基準が違うんだから。もう大変だよ、こっちも。で、ともとも天一坊ってどういう話かっていうと、ネットフリックスでやってた地面師たちってあるじゃない。あんな感じ。詐欺集団みたいな。別に地面師たちそっくりじゃないですよ。全然ピエール滝とか出てこないから。で、これもややこしいのが難しいのが、町奉行の大岡越前っていうのはいるんですよ。上の世代だったら加藤豪さんとかでわかると思うんですよ。で、若い人で加藤豪がわかんない人はもうこのラジオ切ってください。もう無理だから。で、その時に、なんか町奉行がそのいろんなやつを悪人を裁いてくんだけど、こいつだけはどうしても許せないっていうか、もう腹渡煮えくり返ったのが徳川天一坊、あぜくら、十四郎、村井長。で、この三人の中でも天一坊っていうのはもう壮大なスケール感があってすごいって。で、何がすごいかっていうと、吉宗、八代将軍吉宗、暴れん坊将軍ですよ。松平健さんだな。松平健さんわかんないやつはラジオ切ってくれ。本当に。で、松健三番の松平健さん。で、この、暴れん坊将軍みたいな意味を取るから、若い時にさ、女中に手つけちゃうんだよ。ね？で、沢野って女中に手つけちゃう。だから、女性は受け身だから、お腹大きくなんじゃん。で、要するにその、後の吉宗の子だから、娯楽院様なんだよ。で、一応、講談の設定だと吉宗に後継ぎがないって設定になってて、だからその、女中に手つけた子が生まれるみたいな。ところがその娯楽院様は死んじゃうんだよ。間もなくして二日三日でさ、昔は衛生も悪いから医療がないから。で、母親の沢野も亡くなっちゃうっていう。で、その証拠の二品もある。刀と、それから元六郎沢野絵って昔の吉宗の名前。その手紙とお刀があるんで徳川の紋がついてる。そのばあさんが預かってるわけ。で、これをたまたま同年同月臨村隣の村にいた海魚って12歳の子供が知って、ちょっと待てよと。この証拠の二品持って俺が成人して二十歳超えた時に、その吉宗のとこ行ったら、俺娯楽員になれるんじゃねっていう。だってそうだよね。DNA の今みたいな検査みたいないわけだから、証拠の二品だけ奪って、たまたま同年同月臨村にいた俺が、これ持ったら、俺が娯楽員ってなれるんじゃねっていう。で、そのばあさんを殺して、証拠の二品も手に入れて、そいつが成人して、江戸に向かっていくんですよ。で、吉宗と謁見をして、それで、俺が娯楽員だって、証拠の品は本物だよ。偽物だけど。で、そこで仲間をどんどんどんどん引き入れて、もう壮大なスケールで吉宗を騙そうっていう、それが、この話なんです。で、これが面白いのが、実話なんだよ。天一坊っていたって。これでちょっと、なんか面白そうって思う人がいるか、それか、もう松健がわかんないから脱落したかっていう。加藤豪知らないっていう。加藤豪は知らないけど、加藤よしを知ってる可能性があるじゃん。よりわかんないよ。砂の器。で、これが、要するに、だからその、だから本当にあったさ、もちろん、おひれはひれはついて、フィクションの部分は多く、講談だからしてるんだけど、実際にその娯楽院で、我こそが娯楽院だって名乗り上げたやつはいるんですよ。だから面白いわけ。このフィクションとノンフィクションの狭間のっていう。だから本当、スケール感がでかいし、あと、この話は何がすごいかっていうと、とにかく、八代の吉宗とか、あと大坂城代、京都諸子代とか、老中であるとか、町奉行とか、家老とか、町人とか、ばあさんとか、ありとあらゆる人が出てくるわけよ。だその使い分けも難しいわけ。もう何十人、下手したら何百人のキャラクターが出てきて、それを、身分によって、ちょっと喋り方とかも変えなきゃいけないっていう。俺なんか大体もう三つぐらいしか変え方ないんだから。その三つで百通りぐらいやんなきゃいけないんだよ、いろいろ。微妙に違う、それを表さなきゃいけない。激ムズなんだよ。無理無理。やりたくないよ。だけど、白山ついたからにはやんなきゃいけないみたいな。うわー、きついなって。でも、逃げらんねえな、みたいな。もう売っちゃってるから、チケット。で、そもそも、だから俺が初めて、その天一坊っつうのを見た時が、入って2年目ぐらい入門して。だから2009年の8月25日って覚えてんだけど、うちの師匠がなんかね、無形文化遺産部実録記録室っていうちょっと堅苦しいところで撮ったやつがあって、東京文化財研究所って。だからうちの師匠とか国宝になる前だけど、この勝利先生の講演は後世に残しておくみたいな、国のやつだったかな、よくわかんないんだけど、それで、なんか行くみたいになったんだよ。で、俺まだ2年目でさ、で、天一坊みたいなことは知ってたんだけど、その時にうちの師匠がじゃあ、天一坊撮ろうみたいな。で、そのうぐいすだりにあるんだよ、そのなんか文化財研究所ってところがさ。で、うちの師匠を和まそうと思って、師匠っつって、このね、駅のうぐいすだりなんですけど、僕駒込に声楽院ってあるんですけど、そこがなんかこう、建て替えてる時にうぐいすだりとかでね、よく、ここ来たことあるんですよ、なんつってさ。したらうちの師匠がさ、うぐいすだりかーって。 いかにもお前が高校時代通いそうな土地だなって言われた。そんなホテヘル的なことなの？ホテヘル的な。なんか虫の居所悪かった。うちの人ってなんか人格して通ってるけど、俺初めてその嫌味みたいな、いかにもお前が通ってそうな高校の土地だなっていう、すごい悪口言われたんだよ俺。はっきり覚えてんだよ。違う意味がひょっとしたら終わりなのかもしんないけどさ。で、だ要するにさ、うちの人も後世に自分のを残すから、なんかピリピリしてんだよ。もうピリピリしてた。いつも優しいんだよ。いつも優しいのが、なんかすっごいピリピリしてて、うわ、ピリピリしてんなーみたいな感じでさ。だからさ、ランチとかも食うんだけどさ、その駅かなんかでさ、池袋かなんかで一回降りて、で、池袋のなんかさ、駅のなんかランチとか食うんだよ、ね、サンドイッチとか。で、そこで1時間ぐらい。なんかうちの師匠とちょっと早めに行ってみたいな感じで、でなんかわかんないけどうちの師匠がなんかそこでもさ、あんまり結構こう稽古のこと考えてるのか沈黙してんだけど、俺がとにかく 1,2 年目の前座の俺が空気読めないから、あの師匠、あのおかみさんとの馴れ初めやとかそういうの余計なこと聞いちゃって、で答えてくれんだけど、なんかこいつ邪魔だなっていう、邪魔だけど久しぶりの男の弟子だからあんまり無限にもできないっていう、その師匠のそのなんかこう葛藤みたいなのあって、で、それがあって多分、ウグイスダリに着いた時に、いかにもお前が通いそうな土地だっていう、精一杯の嫌味だよね。で、なんか取るんで。で、またそこもさ、普通の講談会とかじゃねえんだよ。なんかそもそも一般のお客さん入れないんじゃないかな、招待じゃないと。だから研究者とか、そういうなんかこう、なんでしょう、勉強してるみたいな人が集まってくるの。あとなんかわかんないけど、昔から講釈場に来ていた、なんかじいさんとか。だから古老みたいなやつが来るんだよ。古老、古い老人と書いて古老、全然笑わねえ古老みたいなのがいっぱい来んだよ。ここでさ、なんかその研究者がさ、まあ、勝利先生よろしくお願いしますみたいなのもペコペコしてんで、俺には結構扱い存在みたいな感じでさ、松之丞君ちょっとみたいな感じだ。でもそれは当然なんで、1、2年目で。で、この尺台はちょっとね、特別な尺台を勝利先生用意しましたみたいな、っつって。だこれがなんか三代目白山が使っていた金舎亭ってとこで使ってた尺台で、これ写真残ってますみたいな。ああ、確かに白山先生がここで使ってらっしゃったんですな、みたいな。で、俺がリハでさ、それ叩いたらさ、音悪い悪い。もうペコペコした音で、師匠これ音悪いっすよなんつって。うざい弟子だよ。で、俺がさ、そこでさ、1、2年目でまあ調子こいてるからさ、どうもーなんつって、松之丞でーすなんつって、この尺台全然音しないっすよなんつって。もう研究者と古老しか来てねえから。で、俺がなんか、にこやかにやって、一生懸命やるんだけどさ、全然反応ないわけ。だから昔の講釈のお客様だから、いちいちそのなんかエンタメ講釈じゃないんだよ。そのなんかこうじーっと聞くみたいな感じで、それはそれで風情がある。で、うちの師匠出てきて、わーってなってさ。で、うちの師匠がなんか昔の思い出話とともに、そこで徳川天一没のやるんだよ、20話。で、だいたい三月に一遍ぐらいかな、四月に一遍とかさ、これで収録していく。だから考えたら、遅いよな。だって1話やったら次、2話目がその、三月後だよ。3ヶ月後、4ヶ月後なんだよ。で、それぐらいじっくり撮っていくっつうの。で、なんか徳川天一坊って話と、大師匠に習ったその、いわゆる万通院長兵衛っていうのをこう1席ずつ、だから計2席でゆっくり3ヶ月ごとに撮っていくみたいな感じでさ。まあ、それぐらいに1席1席に全部思い入れ。で、俺それ天一坊聞きながらさ、そこで初めてうちの師匠の天一坊を恥ずかしながら聞くんだよ。で、どっかで客席の、俺時間も長かったから聞いてたと思うんだけど、そんなに頭に入ってこなかったの。でも改めて天一坊聞くってなった時に、難しいんだよ。難しいなあこの話、なんて思いながら。でもなんかね、うちの師匠がその船に乗るみたいなさ、話があるんだけど、その船がね、やっぱその白身のなんか講談で、俺見えたんだよ、その船、嵐の船に乗ってる船なんだけど、わーってこうナンパしていく嵐の波が、自分の脳内で見えて、うわ、勝利すげえなーなんて思った記憶がある。で、終わった後にうちの師匠が、お前もいつかやるんだぞ、とか言われて、やだよ、こんな難しいバカじゃねえのもっと楽しく気楽にやっていきたい、講談は、なんて思って。いつかお前もこの天一部をやらなきゃいけない日が来るんだからな。やだーやだよー俺ずっと石ころ帽子出してたい。もういいよ、どこでもドアとかタケコプターとか。腹の中ではちょっと思ったけど、でも圧倒されたから、はいなんつってさ。で、いよいよそれで何年も経ってさ、俺も2025年、あれからもう十数年の時を経て、俺も今回、全部20席一気にやる。こんな歴史的にこんな4席かける5とかないと思うんだよね、やってるやつ。で、まあちょっとそういうのもやろうみたいな感じで、 昔の師匠との約束を思い出すみたいな感じでさ。で、考えたらさ、この徳川天一坊って二代目三陽つって、うちの師匠の師匠。だから大師匠。だからおじいさんに当たる人もすごい大事にしててさ。で、ね、二代目三陽がさ、天一坊やってる時に客席にさ、江戸川乱歩がいたんだって。で、江戸川乱歩が楽屋訪ねてきて、三陽さん、この天一坊って話はミステリーとしても超一流ですねって言いおいて、すっといなくなったんだって。で、それ聞いた大師匠喜んじゃって二代目三陽が、いやーミステリーとしても超一流ってあんなもう第一人者のミステリー作家の乱歩に言われたってのも舞い上がっちゃって、つまりミステリーとしても超一流ですねってことは、俺の腕が良かったんだろうってことでしょ。そう言わしめたってことは。で、それを、当時、うちの師匠、勝利ですけど、小三陽って名乗ってた時に、小三陽ちょっと来いって。はい。楽屋に誰が訪ねてきたかわかるか。誰ですか。乱歩が来て、あなたの天一坊は、ミステリーとしても超一流ですねって言ったんだって。信じられるかって。はぁつって。で、それを断るごとに二代目三陽はいろんなところで言って、で、何度もうちの師匠は聞かされて、小三陽ちょっと来い。その時誰が楽屋に来たと思う。で、その時うちの師匠は、乱歩だろって。乱歩一択だろと思ったけど、うちの師匠賢いから、あて、誰でしょう。実は、乱歩が来た。乱歩が師匠乱歩が乱歩がなんて言ったと思う。どうせ、徳川天一坊はミステリーとしても超一流だってもう何度も聞かされてるから、でもうちの師匠も調べっくれて、なんておっしゃったんですか。ミステリーとしても超一流ですねって言った。本当ですか？あの乱歩がっていう。その小芝居を何十回も聞かされたって話を俺に何十回も喋ろう。因果応報。輪廻転生みたいな。で、いよいよこう初日を迎えるみたいな感じなんですよ。で、もう6日間公演でもうしょうがねえ。で、前夜祭はもう全く関係ない話をやって、で、まあ要するに2日目から連続でって。で、俺も楽屋もピリピリしててさ、いやだってとにかく、ちゃんと覚えてないんだから。10時間以上だよ、ちゃんと覚えてないんだよ。俺の心の中でやっぱあること決めてて、その場で出た言葉が本当の台本だっていう。その場で、喋る言葉が本物だってお客さんと作り上げるっていうね。だもちろん筋は入ってるし、ちゃんと筋通ってなかったら、そんな10時間以上な人間の脳内で大変ですから、もう大変なんですよ、これは。で、とにかくうちの弟子たちもさ、青の城が2日間来て一番前半で、若の城が真ん中の2日間、梅の城が2日間っていう感じだったんだけどさ、もうアンケート見たらちょっと笑っちゃったのがさ、お客さん毎回アンケートくれるんですよ。ただやっぱさ、厳しい回でさ、もうこうピーンって携帯鳴らしちゃいけないとか当然なんだけど、細かいこととかも全部諸注意みたいなの出すんですよ。で、逆に言えばそれだからお客さんぐーっと集中してくれるみたいな。そのやっぱ飴とか舐めるのも、のがどうのこうのみたいなことも言うから、いろんなやっぱ厳しくなっちゃって、青の城さんが、ヘラヘラしてる気がするっていう。すごいだろ、そのアンケート。あいつヘラヘラしてると。真面目にやれっていう。なんか、しょっちゅういみたいなので、携帯電話並びにですね。わかんない人はね、私が、消しに行きますんで、消し方わかんない人おっしゃってください。はい、いないということですね。大丈夫ですねなんていうのが、しょっちゅういがあいつ前回ってやるんだけど、それがヘラついてるっつって。それに比べて若の城さんは、きっちりしてるみたいな。青の城のヘラヘラをなんとかしろっていう。もうさ、もう、密告社会みたいになってんだよ。昔のソ連みたいな。すごいんだから。で、まあ、青の城二日で、あいつヘラヘラがいなくなって。で、いよいよ、前夜祭含めると三日目、徳川天一坊的には二日目のところで、言い立てってのがあるんですよ。で、これが言い立てってのが、まあ、流暢にさ、本読み上司って難しいの2分半ぐらい。やがて朝日に映ずる二重の金門、先箱二つ揃いにて四個。お勝ちの面々は五十人ずつ二側に並び百人みたいな、これをブワーって言い立てていくみたいな。で、それが、稽古の時には、講座でお客様いないその会場でもって、3回やって3回ともうまくいったんだけど、それが1行2行本番で抜けちゃったんですよ。結構致命的で。で、お客さんとしては気づいてない。むしろ、X とか反応見ると、あの言い立てすごかった、みたいな気づいてないんだけど、俺としては完璧な状態でやりたかったから、はぁ、あんだけ稽古してもダメかい、本番で、っていう、すっごい落ち込んでた。で、楽屋でも終わった後に、はぁ、抜けたか、畜生っ ってものすごい落ち込んでて、で楽屋は着物畳んでる若の嬢がいて、で若の嬢に聞かせるわけじゃなくて二人っきりの時に、ダメだな、あんだけ稽古してもダメか、なでも明日もあるから、もうお客さんも気づいてないかもしれないけど、そういう問題じゃねえな、ダメだな、ちくしょう、まあでも頑張って戦えよう戦えようみたいな感じで独り言を言ってんだ。それもまあ迷惑かもしれないけど、で俺が立て直さなきゃってやってる時に、若の嬢が俺がまあ青息吐息な中、あの長襦袢かけときますかって嘘だろお前、どうします、長襦袢あのかけ、長襦袢あの聞こえてないのかなみたいな、バカちょっといいかっつって、はいっつって、お前さ俺落ち込んでんじゃん、はい落ち込んでますみたいな、でこれちょっとさ、俺自分の今の客観的な状況をお前に説明する、弟子に説明するのもちょっとなんかあの恥ずかしいんだけど、俺さ稽古の時さ、お前も聞いてたかもしれないけど、うまくいってたじゃん、はいうまくいってましたっつって、で俺さあの本番になってさちょっとダメだったじゃん、はいちょっとダメでしたっていう、言ってないけどそんな感じだ。で、あの、それでさ、俺落ち込んでんじゃん。でも明日もあるし、明後日もあるし、お客様はずっと来てくれてるから、リカバリーしようと思って頑張って、でも今、もう、青い一息でさ、はぁ、でもなんとかしなきゃ、ここでへこたれてる場合じゃない、切り替え、切り替えって、今、ボソボソ呟いてたじゃん。はい。で、その時に、お前は一生懸命自分の仕事やってくれてるかもしれないですけど、ハンガーに、あの、長襦袢かけときましょうかって、今じゃなくないっつって。今さ、それ言っちゃうと、俺、青い一息じゃん。もうなんか、すごい辛いみたいなさ、ね、ようやく、なんか仮面から免許を改伝みたいになるっていう、そのところで、あ、ここ一行に寄って、それ悔しいって、なんでそれさ、わかんないかなって言ったら、あいつさ、普通にさ、立ったままさ、袖畳みつって着物をさ、もうさ、自分のお腹で畳みながら、すいませんでしたっていう。いや、そこはさ、膝ついてさ、すいませんって嘘でもいいんだよ。腹の中でめんどくせえなてめえって。だって、俺だってうちの師匠の神田勝利が今のキャリアでも、ああ、うまくいかなかったな、ちくしょとか末広手で言ってることあるよ。お客様はもう万来の拍手で、勝利先生素晴らしいって言うけど、やっぱあれだけプロ意識の高い人間国宝のうちの師匠は、ちくしょダメだったな。なあ、白山とか振られる時あるんだよ。その時に俺は、もう何にも言わずに無言で首を横に振るだけなんだ。それが師匠と弟子なんだよ。師匠素晴らしかったです。はいともいいえとも言わない。そんなことないです。とんでもないですっていう。それなんだよ。それお前は、その俺のうちの師匠とのやりとり見せたろ、落ち込んでるうちの師匠に対して俺がどんなくじで、それをお前は長襦袢干しときましょうかって。せくことか、若の嬢。長襦袢を。せくことかって。すいませんでしたっていう。気をつけろ、お前。気をつけろ、俺落ち込んでんだから、つって。で、考えたらさ、その長襦袢の前にもさ、あのさ、髪をさ、あのちょっとあのセットしたいんだけど、そのジェル忘れちゃったから、わか、ジェル買ってきてくんないっつって。はいっつって。で、これ確かに俺もメーカー言わなかったの悪かったんだけど、買ってきましたっつって。で、パッと見たらさ、スーパーハードなんだよ。いやさ、いや、これは俺が悪いよ。俺メーカーしてないけど、これ気の利いてる前座だとかだったら、梅とかだったら、これ比べるわけじゃないけど、師匠がいつもどんなジェルを使ってるか見てんだよ。毎回大体ジェル使ってんだから、あ、あの黒のあの、なんかあの精度なやつは。で、うちの師匠がタバコ吸ってたら、あれは何だろうとか。で、お前は、なんかうちの師匠が例えば丸ボロ吸ってる時に、若葉買ってきちゃってんだよ。なんで若葉なんだってことじゃん。丸ボロなのにいつもっていう。丸ボロじゃないよ、うちの師匠は。でもそういう、なんかそういうことじゃない。だから それを見てる、別にいいんだよ。俺それ試したわけじゃないけど、俺さ、ま、じゃあ、若葉はっきり言うけど、薄毛じゃん。で、それをスーパーハードだと地肌見えちゃうじゃん。見え見えじゃん。俺さ、ロッカーだと思ってた。布袋寅泰さんみたいな感じだと思ってた。ロッカーじゃないよ。こう出したよ。で、お前はその21にで毛に自信があるのかもしんないし、毛根も太いかもしんないけど、俺スーパーハードだったら毛も傷んじゃうから、違くないって。はいっつって。じゃあ、また買ってきますって。柔らかいの買ってきてっつって。あいつのえらい時間かかってさ、なんかもうほんと近所中のイーノホールの近くのコンビニとかなんかいろいろ寄ったらしいんだけど、店員さんに聞いてきました、これが一番柔らかいそうですみたいな、なんかバー油みたいなの買ってきたんだよ。馬の油みたいな、馬の匂いがすごいっていう。面白かったなぁ。まあでもとにかく、だからそういうのもあって、でもそうやって若の嬢にちょっと触れ合ったりしても、俺も元気になっちゃったりしてさ、いやでもまあでも若の嬢一緒にいて楽しいなぁなんて思いながら、でまあ梅と それでもって、まあ頑張ってなんとかうまくいったんじゃないですかね。まあある程度はね。そう。で、それでさ、最後にさ、立花レンジさんが来てくれて、もう前夜祭からずっと来てくれて、もう立花レンジなんてのは、上方落語家の桂二葉さんに夢中なんだから。あの気持ちが一時期俺にもあったんだよ。でも今もう二葉さんに行っちゃってるから、気持ちを取り戻さなきゃ頑張んなきゃと思って。たださ、レンジさんがさ、終わった後、去年はさ、清水の次郎長面白かったです。とか言ってくれたのに、今回何も言わないんだよ。あ、何も言わないわ。ダメだったのかなと思って。ほんでもってレンジさんの、びっくりするよ。38連ちゃん俺の、写真を X 投稿。ぜひ皆さんも見てほしいんですけど。で、その時に、なんか文章も書いてくれて、ヘトヘトになったが、年始からとてつもない講座体験だった。改めて神田伯山先生、最強、そして最高って書いてある。嬉しい。スーパーハーズじゃなくてよかった。頭皮が見えすぎてたらレンジの写真で、ただのハゲ面が映るとこだった。同じようにスポーツライター生島淳来てくれてますよ。基本何にも書いてないです。箱根駅伝しか書いてない。まあでもね、本当に皆さん来ていただいて、まあなんとかね、仮面取れたんじゃないかなっていうところでね、まあ嬉しい。でもまあまだまだなんですけどね。まあでもこれから20年、30年かけて頑張っていきたいなと思ってます。一回ちょっと CM 行きましょうか。CM this。
問わず語りの神田伯山。
TBS ラジオ公演チョンジェイルオーケストラコンサート、イカゲーム、パラサイト、ベイビーブローカーなど数々の名作映像作品の音楽を手掛けてきたチョンジェイルが日本初のオーケストラコンサートを開催。さらに自身ソロアルバムリッスンから披露する2曲には韓国の伝統楽器を奏でる実力派ミュージシャン3名が参加。スクリーンを越えて響くチョンジェイルの音楽世界を体感してください。2月21日東京文化会館大ホールで開催。詳しくは TBS ラジオのイベント情報まで。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん、築地入船、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、もう今週ね、だから本業の話ばっかりしちゃったんで、あのラジオの話言うと、喉の窓があと一周残ってるっていう、18日の11時55分から5分番組。で、AD の持田さん曰く、この3週目の喉の窓が、なんか担当したディレクターが最高傑作だと。喉の窓史上、5分しかない。で、CM あるから実質3分しかないんだけど、歴代の喉の窓史上最高に面白いって言うんだよ。で、ところが AD の持田さんも、あれこの前聞いたから、先週だったか来週だったか今週だったか、ああ、何週目か分かんなくなっちゃいましたっていう。そんなあやふやな最高傑作ある？な、喉の窓にそんな最高傑作を誰も求めてないと思うんだけど。安住さんの後ですかね。そういうことで皆さんね、ぜひ今週の喉の窓も、今週そうでもなかったら先週でした。最高傑作。確かにね、先週の喉の窓良かったんですよね。土井敏行アナがケラケラ笑ってて、大木にチンコ突っ込んでる。その土井敏行アナが大木の次に喜んでたから。そういうわけで、喉の窓、また聞いていただければ幸いです。さあ、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは、edo@tbs.co.jp。江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて、ラジオクラウド、そして Apple、Podcast、Spotify、Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は、神田伯山でした。ありがとうございます。
TBS ポッドキャストペーパードライブ。
子供の時に上原投手とかのサインボールが売ってて、あ、これ買えんだって思ったんですよ。でそしたらいっぱい置いてあって、あ、レプリカなんだ、
お
これはなんだって子供の時に結構思いましたね。
そこで面白いのがさ、その方がいっぱい作れる方がさ、世の中に広まるじゃないですか。
確かに。
そうすると知名度上がるじゃないですか。そうするとその分本物を見た時の感動一番上がるわけじゃないですか。
いつも読書会や哲学対話などをやっています。ペーパードライブは Spotify、Apple Podcast などで配信中。番組をフォローしてお聞きください。
TBS ラジオ。
総合住宅展示場 TBS ハウジングであなたも 夢を形にしませんか。
10時です。